皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ龍谷大学社会学部教授中野保です。
ライフスタイルコンサルタントの柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。2月に入りまして、梅の香りとか、それから水仙がね、すごくいい香りしますよね、そういう季節に早くもなりましたけれど、そうですね、こんなね、京都のね、あれがあるんですけどね、京の五条の糸屋の娘、姉は17、妹は15、諸国大名は弓矢で殺す、糸屋の娘目で殺す。まあね、今あのアイセルの問題でね、本当にあの残虐なね、あのあれなんですけどね、まあ我々のその知恵ではね、あのどう解決しようもあれなんですけど、だけど考えるっていうね、あのことは必要だと思ってね、僕はあの最近まあ作詞を始めたりしてるんですけど、そこでね、いろいろ思ってるの、さっきの京の五条の糸屋の娘っていうのも、京の五条の糸屋の娘七なんですよ、でずっと七になって、糸屋の娘目で殺すと、七五女、あの音楽になりやすいっていうのは七五調なんですよ、
なるほどね。
だからね、演歌なんていうのは大体が七五調で、それで日本人に馴染みの多いのはね、三っていう、あのさ、はい、お手を拝借、三三七拍子とか言って、ちゃちゃちゃ、ちょっとやってみましょうか、はい、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃでしょ、これね、三とか七とか五とかいうね、日本三大都市とか、
三大祭りとかね、
三大祭り、
トリオも3ですね、
そう、私たちもね、3人ですよ、ね、トライアングル、
ね、トライアングルで、はい、だからね、意外と3という数字、2、今2月なんですけど、2で対立っていうね、よくあの、なんていうんですか、2項対立みたいに言うじゃないですか、悪か、何、正しいかとかですね、それから天か地か、男か女かとかね、そういう二項対立でいくより、あの中野さんが お好きな伝承法、これも正反
合ですね、あの二戸稲造っていう、まあ、あの人物、あの実はこのラジオカフェシンクタンクジャーナルの、まあ、スポンサーはアジア南洋協会という100年前にできた財団で、実は1月30日が100周年記念だったんですね。
100年、
今年の、でその発起人の一人、ニトベイナゾ
ーさんがいらっしゃ
って、ニトベイナゾーというのは武士道の英語でね、本書いたり、あるいは京大の教授もされて、そして東京女子大の初代の学長ですね。
で、それで、
そうです、あの国際連盟の事務次長ということでナンバー2で、ジュネーブに捉えて、で、ニトベイナゾーさんのその、まあ、論集というか、講演し録をちょっとじっくり読んでみたんですね、そしたらその中にやはり弁証法のことがあって、あの、まあ、徳田先生おっしゃったように、よくこう正と反で分かれてるんですね。で、ニトベイナゾーは国際連盟にいるときに、ジュネーブにいるときに、常に正三っていうね、要するに中枢っていう、中道っていうのを堂々ともっと答えるべきであると。で、日本のソフトパワーも僕は中道でいくべきだと思ってて、中道っていうのは中途半端でなくって、もう王道みたいな感じでね、
誰もの方が王道だっていうね、
愛するにしてみても、そのユダヤにしてみても、キリスト教にしてみてもこう一方的にこう分かれてる中で、日本のやるべき道はソフトパワーで、先ほどその糸谷のお嬢さんみたいに軍事を使わずに、目で殺すというあの非軍事的な分野で、堂々とねもっと発言すべきだと、僕はそれは弁証法が成り立つと思うんですけどね、いかがですか、
ね、
いやでも本当にそう思いますね、そのなんかどっちって言われると、人間でも極論になることが多いじゃないですか、で例えばね、その私先日お会いした方が、あのエステサロンのこうプロデュースをする仕事の女の人だったんですよ、でエステサロンも成功するお店と成功しないお店があるって言って、でその成功するようにプロデュースしていくお仕事の方で、であの成功するためには何が秘訣なんですかって聞いたら、今のちょうどその話で、あの大体 一人で、あの、なんていうのかな、せずっていうか、あの技術者がやる場合やるけど、それは大体なんか夢を追っかけて終わってしまって、ちゃんと経営にならない、うん、じゃあオーナーがいて、あの技術者がいてってやってしまうと、やっぱりこう一人やとうまくいかなくて、一番ベストなのは技術者とそのちゃんと経営っていうか店長みたいな子がいて、オーナーがいてのこのトライアングルだって言われたんですよね、うんうん、でやっぱり2人だけやと何かしら揉めるんで、3人だとそれを緩和してくれる人がいて、意見がやっぱまとまりやすい、昔からほらね、3本の弓の話もあるけど、ね、何でもだからやっぱり、あの2つになると極論になったり争いになるけど、うん、やっぱり3つっていうのはどっかちょっと、まあ、平和な、
ちょうど真ん中で、ね、
う
ん、なんか
緩和、そうですね、緩和する部分があっていいのかなっていうふうにそれは思いますね。
なんかそういう知恵をね、こう生かせないかなという気がするのと、それからあの今やっぱりあの宗教対立ですよね、はい、三大宗教と言われているですね、キリスト教、それからイスラム教、それからもう一つはですね、これヒンズー教徒が割合多いんですね、 9億人、ね、うん、だからキリスト教徒が大体22億人ぐらい、それからイスラムが16億人、それからヒンズーが9億人で、仏教徒っていうのは4億人ぐらいなんですよね。それでユダヤ教、この、 あの世界のお金を握ってると言われてユダヤ教はですね、人数は1500万人ぐらいなんですよ。そのうち500万人がアメリカに住んでて、それで、イスラエルのあの国にいるのが500万人ぐらいというね、あと世界に散らばってるという、なんかね、そういう構図というか、今のそのアイシルを考える上でね、なんかこう3つ、3というのを起点に考えれないかなと、
うん、あの西洋の文化っていうのは、文明というのは、まあ、ギリシャ始まって西へ移動していくんですよ、だんだん、
はい、
ヨーロッパ、西ヨーロッパ行って、大西洋渡ってアメリカに行って、今太平洋渡ってこう向かってる、
はい、
で、インドと、まあ、仏教と中国の儒教というのは東へ移動して日本に来てるんですね。
そうですね。
ああ、そうです
ね。で、今20世紀の今日、はい、そこでこう、合体するというのが、まあ、これインドベイナゾー先生が京都で国際会議で、講演された、そういうことを言われてるんですね、うん、まさに今今日その西へずっと動く文明で、
動いた西洋文明と、
うん、で今ここに来て、まあ、あの世界 GDP 中国の中で第3位になった日本は、はい、アメリカと中国対立構造にあるときに第三の道としてね、調和に入るのはまさに日本で、日本というのは多くの文明を受け入れたけども、それを見事に吸収すると同時に、だけど何もその日本の文明をね、なくさなかったというの、平安鎌倉時代鎖国、そして、江戸時代250年鎖国してるでしょ、
う
ん、その間日本独自のものを築き上げてるんで、まさに今日本がやるべきことは対立構造の中で、僕は後藤さんの件でね、本間愛知の件で、はい、まあ、彼はねやっぱり似たタイプで、僕もあのアフリカ、西アフリカのシアルヨンとかリベリア入って、で僕もイラク、アフリカ行った人間からすると、僕はね、もし反対の立場やったら、僕はね、やはり彼は、僕は自己責任ということで行ったんで、僕も自己責任という形で行って ね、まあ、彼は立派で、その中でやはりね、報道しなければいけないこともたくさん報道があって、彼は命がけで、まあ、報道したと、はい、その時に僕報道見てて誰も言わなかった、僕はゲーム理論というね、話があって、囚人のジレンマとか、ゲーム理論というのはね、例えばヨルダンと日本がある時に、それぞれ自分の立場が最大限の有利なところを得ようとすれば最悪の結果になるんですね。
はい、それ
要するにセカンドプライオリティというか、セカンドベスト、これも二度目なんです、セカンドベストを選ぶのは国際社会なんですね、
うんうんうん、
だから誰もがね、もっとそれをなしの均衡という言葉で、誰もが納得するところに落とし込む、
はい、
だけど今回の場合はバイアス、非常な国でもないし、ひどい組織なんで、これはやはりゲーム理論でも均衡は成り立たないんだけど、うん、少なくともね、そこをねやっぱり求めてやる交渉すべきであったけれども、僕は見る限り多くの方はそれ気がついてないんですね。国際社会ってベストがありえないんですね、
うん、
全て妥協しながらも、だけど、人質に取られたら相手がやっぱり、相手がね、やっぱり握ってるんで、そこをねやっぱり議論しなければ、まあ、最悪の結果になるというのはこの通りですね、
うん
うん、
だからイスラエルの、ね、人たちそれが対立構造でパレスチナという、ねうんまあうん、アラブの人たちとの、うん争いっていうのはこれはもう、ね、2000年3000年からの話が、
ねうんそうです
ね、ベースにあってそれが中東の、ね、問題がいろんなことを引き起こしてる、うん、それをどう本当に解決するかっていうね今、うん、そのそれぞれの主張を言ってる、うん自分にとってベストを言ってる、うん、それはいかん、2番目ぐらいでやっぱりまあ妥協点をね、うん、どこにっていうね柴田さん
でもやっぱりその日本人の感覚としてそういうのないじゃないですか、うん、そんな長い間争ってっていう根深い根強いも、うん、だからなかなか理解がしがたいですよ ね、
そ、
すね
そこの対立構造もうまず自体がね
自体がね、うんうんうんだって日本って本当に平和な国っていうか、例えば戦争もあえてアメリカにやってやられたけど、でもやっぱりアメリカの文化大好きだし、なんか他の国とかとまたそういうとこ違うじゃないですか。すごく受け入れ体制があるっていうか、柔軟性があるのか何と言っていいのか。だからその日本人だと本当にあの対立だったり、ああいうこのいろんな宗教に対しての強い思いっていうのは、やっぱ正直理解しがたいですよね。
僕はね、僕のっと日本人が国際連合とかにね、痛みだその、うん、国際連盟だけど、もっと行くべきであると思うのは、うんうん、中道っていうことをね、堂々と発言することなんですね。うんうん、日本のそれマイナス面でなくって、今島さん言われたことは実は国際社会においてプラス面なんですね。うん、日本人しか持ってない、うん、そういうところがあるんですね。
はい、
だからそれをメンタリティね、それをもっと堂々とね、うん国際舞台において武器を持たずに命がけで発言する人間、まあ、後藤さんそれやられたんです実は彼はね。
うん、
彼はやっぱりそういう意味で、
まあ、ジャーナリストとしてね、うん、それで、やっぱり難民のね、うん子供たちのことも伝えたいというね、うん、ほんなら誰が行くんや言ったら、あ、俺が行くしかないというね、うん、その重大な決意、それがやっぱりね、こう、しかしね、思ってんのは、なんでジャーナリストばっかり狙われるんですかね。これ不思議でしょ。
うん、
後藤さんが生前ね、語られたラジオ番組あるんですよ、
はい、
それを聞いてるとね、スパイ容疑、うん、これをまずかけられるんやって言いますね、
うん、
だけどジャーナリストっていうのはそんなものじゃないわけでしょ。公平な立場に立って世界にこの、
うん、
今を伝えようとしている人たち、それを狙うっていうのは それはね、
おっしゃることよくわかるんですけれども、うん、反対の立場のアイさんから見れば、うんうんうん、今 SNS を通じて最もインパクトのある報道っていうかね、うん、世界に知る。で、僕ね、今回やっぱり後藤さんすごいと思ったのはね、うん、CNN と BBC のトップニュースなんですね、
うんうん、
もう 3.11 以降こういうトップニュースって日本の、まあ、見たことないんだけど、うん、それも長々とね、検事後藤のことばっかり言ってる、
ね、はい、
僕はね、彼はね、僕反対、僕、まあ、かなこと言ったらちょっと似てるっていうか、僕もそういうところがあって、うん、彼はね、本当にジャーナリスト最高のことをやったと思うんですよ、うん、本当に僕生きて帰ってほしかったん
だ、まあ、全うしたというか、
彼はもしこれから30年生きてもこんなことできないほどね、うん、この時期だから将来ね、日本が平和ボケしてるときに、やはりこういう行動力のある人間が世界にこう日本人に出したということはね、長期的な意味でね、僕日本人だとすごい貢献されたと思う。だから後藤ファンドかなんか本当に作ってほしい、政府はね、
うんうんうん、
で、ジャーナリストが行くんだったら、僕ね、政府のね、国家公務員が行くべきだと。国からお金もらってね、
うんうん、
公務員、僕もね、国際公務員の時命がけでそういうとこ行った人間から行くと、うんうんうん、誰も報道しなかったらね、うん、ただ大使館の人間はね、
はい、
命がけで僕は何人かね、行くべきだと思う。本当にね、日本守ると思うんだったら。
それとね、私もね、40年間ね、うん、放送局にの人間としておるんですけどね、報道マンっていうのはね、うん、やっぱりそういう意味では命知らずなんですよ。
そうですね。
命を懸けてるんですよ、うん、だけどね、デスククラスがやっぱり企業内のジャーナリズムとしてはね、
うん、
ジャーナリストの本当に俺は本当にあそこへ行きたいんやというね、うん、あそこから伝えたいんだっていうあるんやけど、デスクが止めるんです。
さあ、フリーランサーにそしていかがですよ、うん、そうだったらね、僕政府のね、パブリックサーバントという言葉あるんだったらね、うん、国からお金までもし死んでも保証されるでしょ、
うん、
そういう人はね、やはりね、 こんなこと言って怒られるかも分かんないけど、うん、それが国の仕事やと、うん、それで、国民を
それこそがね、
それこそがね、うん、それこそ僕は人間の安全保障というかね、安全保障、それは公務員の仕事でもあるんですね。
今やね、あの情報が人々を守るんですよ、
うん、
どんな情報を持ってるかによってね、うん、震災の、津波情報でもね、あれしかりですよ、うん、そういう情報を、良質な情報をどれだけ人間が持ってるかによってその人が守られるっていうね、うん、そしたら中野さんがおっしゃった公務員がそれやるんちゃうかっていうね、それすごくわかるな。
いや、それはやっぱり外交官の仕事じゃないですか。ほんまに僕やったら、もしそんなやったら、もし外交官で、うん、そこに駐在したら命がけでやりますよ、うん、
だけど、まあ、考えてみたらね、やっぱり今は危ないですね。
危ない、
うん、ちょっと相手がね、うんうん、違うなというね、うん、
ちょっとね、常識の話がやっぱり通じる、
この一応サンデーモーニングで、はい、寺島実郎さん、三井物産の、うん、はい、ね、彼が言われ、昔はね、1980年前半は僕がイラクに行って命がけで行ってたんですよ、ほんまに、
う
ん
う
ん、
そうですね、戦いの場
合700億円の仕事やったんです、うん、僕は新入社員でもね、僕は死んでもいいと思ってね、うん、仕事やっとったんですよ、本当に、うんうん、誰も守ってくれない、うん、イラン・イラク戦争、本当は危ない状況なのでね、はい、その日本人いたんですよ、昔で、今もね、同じラインでジャーナリストをやっておられるんですね。けど僕らやってたと、うん、若い時にね、それも20代前半ですよ。もうそれでいいと思う、本当にね、国を立て直したり命がけでやるんだったらそういうとこ行くの大事だと思うんですけどね。ちょっと今日は熱くなってますけれども、
はいはい、少しハワイアンでも聞いてみましょう。
はい、はいはい、ブレイクとしてお願いします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。この番組は株式会社トライオン、一般財団法人アジア南洋協会のご協力でお送りしております。
はい、今日はトリトリオでお届けしております。柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。まあ天と地とか善と悪とか真と義とか、美化ね、柴田さんのように美化、あるいは、ちょっとかまあ、そういうですね、二項対立 の、うん、図式っていうのはどうしてもこう循環論っていうんですかね、うん、卵が先か鶏が先かみたいな話で、うん、だけどそれでいいやないかと、その二つがうまく、両立するような仲良く生きる方法、そんなことをですね、我々の知恵で探り出そうというですね、うん、3人で、文殊の知恵でなんとか考えたいなと思ってるんですが、
はい、うん、まあ、男と女っていうふうに本当に宇宙の目的でそうでしょ、うん、対立した構造の中で全てこう宇宙が動いてるという、うん、引力もそうだし、法則というのはそういうもんで、そういう対立構造の中から何か生み出すというのは要するに運動というかエネルギーというのが生まれると思うんですからね。
そうですよね、うん、でも今おっしゃったように本当に人間ってアダムとイブから始まって、うん、男と女から結局こうやって世界中のみんなということで、うん、始まりはそこなんですよ。
そこなんですよね、うん、それでこの間ね、推薦がね、
うん、
ちょっとやぶというかな、腰のあたりまであるような生垣みたいなのがあってね、はい、そ からですね、ザーッとこう上に伸びてるんですよ。
え、水、あ、水仙、
水仙の花、
水仙花が、あ、水仙、
あ、水仙、水仙、
水仙、私も、私も話聞いてた、水仙のこと、
水仙の花、水仙の花、ごめんごめん、花がね、ずーっともうだから2倍も3倍にもですね、うんうん、あの伸びてるんですよ。球根やから動かれへんから、
あれ急に伸びるんでしょ？うん、
あれすっごいな、ね、それでね、植物学者の牧野富太郎先生がですね、花っていうのは植物の生殖器であるっていうね、言ったように、ああいう風にしないとですね、虫たちが寄ってこないし、鳥がね花をちゃんとこう向けとかんと子孫繁栄にならないからっていう、この強さっていうのは、うん、
動物か植物どっちが強いかという議論ね、
あにもなるし ね、うん、だけどね、この植物の強さっていうのはなんかね、動物よりやっぱり植物の方が長生きらしいですね。
いや、そうでしょうね、あの植物の方が、
すごい木があるわけでしょ、何十万年も、
そうですよね、松の木でもすごいのがね、樹齢なんで、ね、でみたいな、
動物は移動できるのにすぐ死んじゃうわけでしょ、うん、言うたらね、植物から言うとね、え、うん、一神教ってありますよね、はい、この一神教っていうのも考えてみたらね、一人の神っていうね、イスラムの人たちも、ムスルムたちも神様は一つだっていうね、天地を作った神様、それからキリスト教の神も唯一の神っていうことを言いますよね、うんうん、だけどね、これそうした1かっていうと1か0なんですよね、うん、この1を信じるか、いやいやそうじゃないっていうね、うん、あの無神論の人も世界中には十何億いるわけで、うん、あのそういうね、こう対立というか1か0っていうね、それより3のなんかね、こう考え出すっていう、うん、この、ぜひお若いお二人にですね頑張っていただきたいなと思うんですけど、
う
ん、
両方信じたらいいと思うんですけどね、うん、1と0と、ちょうどね週刊プレボーイ読んでたんですね、はい、そしたら、5000年前の中国からあの遺跡で出てきた、はい、
出てきたもの、ね、
ものが、はい、あの青銅器がね、もう宇宙の宇宙服そっくりとか買うんでね、あれ見た時に
日本でもこんな
の、ね、出てきてね、
縄文のね、
縄文のね、うん、見た時に、うん、完全にこう宇宙からね、なんか DNA が来てて、その中にこう人間とか植物が出てきたと思えばね、全て同じ遺伝子であると、でなんかね知らないだけであって、うん、人間の歴史なんてもっと深く探ればもっと違うように見えてきてね、うん、そうするとやはりこう歴史を学ぶことによって未来が見えてきたり、すで、うん、にすごいこう宇宙の何かが入って我々生かされてるというふうにね、うん、思った方がいいかなと思うんです。で宗教観というのは僕そういうところにあると思う。だから神話というのは実はね、それをメッセージなんです。神話は、
うん、意味ね、ところですからね、
聖書もしてみるとそうでしょ、はい、神話として読めば違うメッセージが見えてくると、うん、科学が見えてくると、うん、だから僕は宗教は大事だと思いますから、
ね、うん、ノートルダムはいかがですか。
まあ、私も自分自身がやっぱり授業、宗教の授業があって、うんうんうん、聖書を読んで育ったので、なんかその中からこう人として学ぶことがたくさんあったので、
まあ、倫理面ですよね、
ですよね、うん、
だけどその信じるっていうね、それによって安心が得られてる人たちをね、うん、批評したりね、うん、あるいはあのフランスのあれ元になったもそうじゃないですか、風刺画みたいなことで、うんうん、ね、イスラムの人たちは偶像を拝まないということで、それをそれに神様みたいなものを書く、あるいは神様と言っただけで自分たちは地獄に落ちるんじゃないだろうかと思ってる人たちの心をやっぱり乱しちゃったわけでしょ、うん、だから僕は人間のね、そこは言論の自由やなんかと全然違う話だと思うんですけどね、
うんうん、どうですか。だからね僕は日本人として生まれてよかったと思うのは、うん、日本人がそういう問題を解決する能力を潜在性秘めてると僕は思うんですね。
はい、
今本当にこう あの白人でも黒人でもね、うん、いろいろ対立する構造、はい、宗教でもね、はい、その中でね、なんか日本人はやっぱりその才能持ってると思う。
八百万の神を、ね、八百万の神、うんうん、それもね、あのいいんじゃないかな、うん、
日本にいたらわからないんで、僕いろんな人と知り合い、あの、それ宗教の話した時にやっぱり違いますよ、感覚は。
そうですね、うん、それでね、中国もここも朱雀通りみたいなあったりしてね、はい、それから、東が青龍ですか、うん、それから西が白虎、うん、それから、北が玄武、あの亀さんみたいなね、それで南が朱雀っていうね、こういうあの四神っていうに守られている土地っていう、京都はそうですよね、うん、でその四つっていう考え方、これも偶数なんですよね、うん、中国っていうのは、うん、やっぱりあの最初に今日の五条の糸屋の娘っていうのも、うんうん、あれ起承転結っていう、はい、学校で習いましたでしょ、うん、作文書くときは起承転結で、はい、だけど日本はね、序破急っていう考え方があるんですよ。これ3つなんですよ、うん、序があって破るところが、破があって、うん、それから結、序破、急、結論はもう急いでっていうね、
あ、急な急
なんです ね, ですね、はい、序破急っていうね、これはあの、世阿弥なんかが言ってる奥義なんですけどね、うん、でそういうやっぱり三の考え方っていうのが、うん、日本人にこう根付いてあるんじゃないかなという、どうでしょう、
まあ陰陽道とかそういう宇宙の何々っていうのはやっぱあって、京都ができてると思いますね。そのね、うんうん、なんか黄金律みたいな自然のこう美しさの数字ってやっぱあるでしょうね。
ありますよね、うんうん、ね、
自然って言えばね、四季があるでしょ、これも4つでしょ、はい、春夏秋冬って、うん、これも中国流ですよね、うん、まあ、中国にあの、まあ、日本より26倍もあるような国土やから、うん、どこにも四季があるとは思わないけれど、だけどそういう考え方を持った人たちがいるというね、あの二項対立的な考え方と日本みたいに三を基調にした考え方っていうね、うんうんうん、ちょっと思ったりしてるんですけど、ね、どうでしょう、
うん、ね、なんかやっぱこう自分のラッキーな数字っていうね、ソフトバンクの孫正義さんは常に7という数字が好きで、はい、7という数字が出た時に全部勝負かけると、あ7割成功すると思ってやって、それ切れたら勝負しないという明確な、経営方針を持っておられるということを言っておられます。337
拍子
そうです ね,
ね、日本には雪月花っていう、はい、ね、雪、月、うん、それから花というね、はい、本当に趣のある日本人に生まれてよかったなという、とこもあるんじゃないかなと、
ね、今の一番寒い時期かと思いますけれども、うん、節分過ぎたら急になんかこう、
はい、ね、暖かくなります
ね、暖かくなるというかね、うん、温度は低かったもなんか急に日が伸びてきて気持ちがね、もう春に向かってますね、
うん、もうだからまだまだ寒いけど、うん、本当になんかもう気持ちは春で、そうそう、もう女性なんか、うん、あのファッションもネイルもこう全部春にも向かっていってるとかありますよね。
また来月一つ、ね、うん、トリトリオでよろしくお願いします。
そうですね、ちょうどね、あの学校も、ね、はい、あって1ヶ月半まるでホリデーなんで、ゆっくり本を読もうかなと思ってたんですけどね、はい、うん、まあね、ちょっと神戸が遠いですけれども、で、まあ、月始めね、本当に楽しみにしてますので、
またよろしくお願いいたします。
はい、はい、
またよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。